はい、こんにちは、奥武史です。2018年の新春特別企画ということで音声セミナーをお届けしています。皆様からいただいたご質問に僕がじゃんじゃんお答えしていきますよ。はい、では早速ご紹介します。エステサロンの M さんからいただきました。化粧品販売とエステをしております。新居を購入したのをきっかけに、自宅サロンにしましたと。途中メーカーを変えたりエステを導入したり変化しながら今は長い付き合いのお客様で成り立っています。これからもっと喜んでいただけるよう私自身勉強し新しいものを取り入れていきたいと思っています。そうすると必然的に単価アップになると思います。長い付き合いのためにお客様が何を求めているか、なぜ私のところを選んでくださるのか聞きにくい感じがします。以前伺ってみたところあまりパッとした答えはありませんでした。私の質問の仕方が悪いかもしれません。東北の田舎が拠点では単価アップして、それなりの効果の施術をしたいと思っても、果たしてお客様はついてきてくださるか不安です。私は奥さんの存在を知ったのが7年くらい前になると思います。当時とても落ち込んでいたので、プロフィールを拝見したとき、とても感動し励みになりました。メルマガも拝見しながら誠実で温かい、そして力強さを感じております。はい、M さんありがとうございます。7年前から見てくださって、お本当に他の人と勘違いしてませんか ?7 年前ってことは2010年、11年って、私多分副業で本当に起業した当初で、多分メルマガとかもまだ、ちょっと全然違うテイストで書いてて、ブログもカウンセラーブログだったかな、あの時は。相当今と多分違ったと思うんですよね。もう多分喋り口調とかも違ってると思うし、もしこれ本当に7年前から知ってくださってるんだったらもう感動ですね。これね、間違ってない本当ですか？ありがとうございます。そっか、なるほどね。で、東北の田舎って書いてるんで、まあ、じゃあ東北でサロンされてるんですかね。はい、それからメーカーを変えたりエステを導入したりいろいろやってきていて、で、まあ、勉強して新しいものを取り入れてってなると単価が上がる、まあまあつまりコストをかけていくから単価を上げてった方がいいんじゃないかって話ですよね。で、長い付き合いのお客様が多いから何を求めてくれてんのか、何で来てくれてんのか聞きにくいし、前に聞いてもパッとした答えももらえなかったしってことですよね。これはあれですかね、M さんは。それを聞くことによって、まあ、自分の良さというか、うちのサロンの良さとか、そういうのをちょっと客観的に知りたかったんですかね。うん、まあ、この声を聞くっていうこと自体はすごく大正解ですね。まあ、これがまず一つ、どうやったら多分聞けるのかっていうことですよね。で、もう一つが、その、東北の方でやってるんで、もし値段上げちゃったらお客様は来てくれなくなるんじゃないかっていう不安もあるってことですよね。まあ、この2つですかね、大きく言うと。まあ、この辺からいこうかなと思います。確かに長く通ってくださっているお客様って、もうファンになっているので、なんで選んだかとかって、普段全く考えないし、最初になんでここに来ようと思ったのか、そもそももう覚えてないと思うんですよね。だから、すぐに出ないことは確かに多いです。多いです。だから、一回聞いても、なんでだろうと。で止まっちゃうんですよね。そんなもんですよ。だから、これは、すぐに答え返ってこなくても諦めなくて大丈夫です。それだけ返っても馴染んでくれてるってことなんで、馴染むとね、もうファンになってるんで、いちいち考えないんですよ。なぜ私がここが好きなのか、なぜ私が M さんが好きなのか、なぜ M さんの施術がいいのか、いちいち考えてないんで、すぐ出てこないと思います。だから、まあ、質問の仕方としては、ちょっとね、もうたくさんずっと来てくださってるんで、今更なかなか浮かばないと思うんですけど、ちょっと改めて考えてみて、まあ、昔他の行ってたサロンと、まあ、比べたりしてもいいですし、まあ、こういう部分が私的には嬉しいんだよなとか落ち着くんだよなとかっていうふうに思っていただけてる部分をちょっと知りたいんです、ちょっと教えてもらえませんかっていうような聞き方ですね。 これ今の聞き方は前提としてちょっと普段考えてないと思うんですけどっていうのを先に入れてます。これ入れることでうんうんそうそうそうで一回納得するじゃないですか。で選択肢を今中に入れたんですよ。こう他と比べてみたりしてこういうところがいいなって思うこと、実際にこう2つ3つぐらいで例を出してみるといいです。例を出すとああそれかもしれないみたいに近いものから選び始めますんで、まあそういう聞き方をしていくとちょっと答えやすくなるのでいいですね。あと例えば前もう前なんですけど、まあ、こういうふうに言ってくれた方とかもいたんですよねって事例を出していったりするのもイメージしやすいですね、うん、あ私もでもそれかもねっていうふうに思ってくれたりします。こうやって質問の仕方でクローズドクエスチョンとオープンクエスチョンっていう質問の仕方があるんですね。まあ知ってる方もいると思うんですけど、クローズドクエスチョン、クローズ閉まってるってことですね。クローズドクエスチョンっていうのは選択肢がある質問ということですね。A と B どっちがいいですかとか、なんだろう。例えば、朝ごはんは食べましたか？はい。いいえ。みたいな感じで、はいかいいえで答えられたり、A、B、C、どれかなっていうふうに選んでもらったりするときに使うのはクローズドクエスチョンですね。さっき私がやったのがそれですね。他と比べて、その M さんのところってさ、なんかわかんないんだけど、こう空気感っていうのかな、そういうのがねすごく大好きなんだよねかもしれないし、いつもさ話すごく聞いてくれるじゃないですかって、うん、それがなんだろう、まあ話をなかなかここまでゆっくりねできるところって今までそんなになかったんですよねかもしれないし、そういうのをいくつか出してみるんです。例えばこういうこととかこういうのがあるかなと思うんですけど、〇〇さんはどうですか、そうするとそこから選んでくれたりもするんですよね。で、オープンクエスチョンというのは開いてるってことなんで、なんで選んでくださってるんですかっていう質問ですね。これなんでっていうと選択肢ここにないのでお客様を一生懸命考えなきゃいけないんです。で、なかなか出てこないっていう感じですね。おそらくですけど M さん、こう多分オープンで聞いたのかなって思うんですよね。そうするとなかなか特にリピーターさんってすぐ出てこないです。ちょっとここの質問の仕方を切り替えてみるといいかなと思います。そしてクローズで切り替えても1回だとすぐ出てこないんで、ちょっと間開けて、そうそうそういえばこの前こういう質問したじゃないですか。なんでだろうってすごく迷われてたじゃないですか。で、あれちなみになんで聞こうかと思ったかっていうと、みたいな感じでもう1回ちょっと話のネタに出してみたりね、するのもいいかな。ちょっとその辺の質問の仕方変えてみてください。で、もう一つが、東北の田舎が拠点では単価アップして、果たしてお客様ついてきてくださるか不安ですということですけど、まあ確かに、値段の付け方っていうのはすごく気をつけていかなきゃいけないところです。特に値上げはね。相場からあまりにかけ離れすぎると、ちょっとまずいです。まずいです。イメージとしては、1から10の価格帯があって1が安いと10が高いと、だいたいこの辺平均にすると相場が5ぐらいですと。あ、10段階だと分かりにくいや、5段階にしますねすいません、1,2,3,4,5 でいきます。で、3ぐらいが平均相場ぐらいだったとしたら、自分で開業してやっていくときに目指したいのは4か5の価格帯です。4か5、これ6いっちゃうともうダメなんですよ。ちょっと高すぎてさすがにドン引きして届かないんですよね。でもこれ3目指す必要はないんですよね。良い施術を提供する、良い接客を提供する、こういうのをきちんとやっていく、いけば3の値段から4、5って上げてって OK なんですね。これはお客様来ます、絶対来ます、価値がちゃんとついてくれば。なので、まずちょっとその M さんがやられている拠点のエリアで相場を一回調べてみるのいいかもしれないですね。相場がわからないとどうにもこうにも動けないので、でその中で特に高めの価格帯でやってるところっていうのをよく分析してみるといいですね。どういうところを訴えかけてるのかとか、ホームページやブログで何見せてるのかとか、チラシにどんなことを書いてるのかとか、あとは一回ちょっとね行ってみるっていうのもいいかなと思います。 で、そのどういう価値を提供してお客様がここに来てるのかなっていうのを知るっていうのは一ついい手ですね。で、なので、まあ、不安ですってことですけど、その辺のいい具合の4か5あたりを狙っていくんであれば、不安がらなくて大丈夫です。それだけの価値をどうやったら作れるかなというところだけ集中してみてください。そしてもう一つ気をつけなくてはいけないのは、今までのリピーター様の値段はできるだけ上げない方がいいです。できるだけ、上げちゃダメってことないんですよね。上げちゃダメではないんですけれども、上げるのであればきちんと一人一人のお客様に説明をして、まあ、これこれこういう理由でお客様にもっと喜んでいただきたい、もっとこうお客様の体にこうもっと美しくなれたり痩せたり、こうプラスなことを提供できるようにいろいろとね、用意をしていますと。でその中でなるべく、まあ、お客様にご負担かけないように今までずっとやってきたんですけれども、どうしてもちょっとコスト的にかかってしまっている部分があって、ずっと悩んでたんですと。ずっと悩んでたんですけど、ここで止まってしまうと、もっと良いも、いいものっていうのをね、提供していくのが止まってしまったりもするので、本当に心苦しいんですけれども、少しだけ、値上げをさせていただきたいな、というふうに、ちょっと思ったんです、っていうことを言うんです。一人一人ですよ、常連の方に。で、そこまでしっかりとお伝えすれば、値上げは正直困るなぁ。まあでも M さんがそこまで思ってね、頑張って今までやってきてくれてるんだったら、分かった分かった、通うよこれからも、応援するって言ってくれる人が絶対出てきます。で、一部の人はシビアなところで、ちょっと値段上がっちゃうんだったらごめんなさい、ちょっと今までのペースではもう来れないかもしれないっていう人は出ます、絶対。そこは仕方がないですよね。だ、何もこういうふうに一人一人きちんとお伝えせずに、もうちょっと値上げをさせていただくことになりましたってさらってやっちゃうと、いなくなる方がすごく増えますので、ここは値上げするんであれば丁寧に丁寧にお伝えしていくことが大事です。で、それがちょっと難しいなってことでして、であればリピーターさんは、ね、お値段は据え置き、これから来てくださる新規の方からお値段を上げさせていただくっていう方がまあいいですね。リスクは少ないです。これから先来る方だけ 新価格でやっていくのであれば、まあ、リピーターさんに影響ないし、それから新規の方は値上げしたってことすら知らないので、値上げのデメリットが全く影響をまあ受けないっていう感じになりますね。どっちかです。私はどっちのパターンもやってきたことがあります。まあ、サロン業ではないですけど。ね、全員値上げさせていただいたときは、やっぱり一人一人説明しました。一人一人。やっぱり渋った方もいるし、その現実的にね、お金が出し切れないっていうので、もうこれしょうがないと思うんですよ。でも、引き続き値段上がっても、継続してくださった方もたくさんやっぱりいました。で、今は何か商品、サービスを値上げするときっていうのは、基本リピーターさんも絶対据え置きで、今はもうずっとやってますね。まあ、どちらがいいかちょっと M さんが決めていただければいいかなと思うんですけど、どっちにしろきちんとやればそこはそんなに不安がらなくても大丈夫です。どっちかっていうと、さっき最初に言ったその相場をきちんと調べて4か5 の価格帯でも来ていただけるような価値を提供する分析をこれからやっていくといいかなと思います。最後に1個だけちょっと気をつけていただきたいことがあります。まあ、途中メーカーを変えたりエステを導入したり変化しながらというふうにまあ書いているんですけど、これのなぜ変えたか理由がまあ書いてなかった、ここに書いてなかったんでちょっとだけ気になったんですね。もしそのお客様のニーズとかをいろいろね施術していて分析した結果、こっちのメーカーの化粧品の方がいいぞとか、あ、これエステ求めてる方多いなとかで思って、もし導入したんであればバッチリだと思います。でこれからなんか施術、新しい施術をね、導入するとか、新しい手技を取り入れるとかっていう場合もね、そういうベースだったらバッチリだと思います。ただ、自分がね、これはいいと思ったから入れたっていうのは、今後あまり増やさない方がいいです。もしそうであればですよ。これは、施術者の宿命というか、より良いものを取り入れたいっていう願望を持ってるんですよね、施術する側は。お客様は新しい施術とかには別にそんなに興味ないわけですよ。効果があればいいので。 だからそこであんまり突っ走りすぎてしまうとお客様のニーズとの乖離が生まれてしまうことがたまにあります。なのでここだけ気をつけていけば、まあ、大きくずれることないかなと思います。まあ、これはエステだけに限らずね、リラクゼーションとかもそうだし、揉みほぐしの人もそうだし、整体とか鍼灸師さんとかもそうだし、要は治療系とかそのボディを扱う人もそうかな、あとメンタル系もそうです。いわゆるこう技術を扱う方っていうのは特にどうしても技術に興味があるからこそこの仕事をやっているゆえに、どんどん新しいものを勉強して取り入れたいなって思ってしまいがちなんですけれども、その結果いろんな技術を持ってるのにお客様に提供しきれなくなってかえって混乱してしまうことはよくあります。あるあるですね。まあ、この辺は技術職をやってる皆さんはぜひ気をつけてほしいところかなと思います。あとは M さん、ぜひ会いに来てください。奥に7年前から知ってたらぜひ会いに来てほしいです。あと、もしできたら接客も勉強しに来てね。あとビジネスも勉強するといいかなと思います。はい、そんな感じで M さんの何か良いヒントになったらいいなと思います。そんな感じでこれからも応援しています。以上、奥武史でした。ありがとうございます。